戦闘態勢 .com。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いているおっさんたちが大東区の銭湯有馬湯からお送りする僕の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤ポン。
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん。
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村。
よろしくお願いします。
でこの4人でまたお送りします。はい、ということでね、どうですか。どうも。
なんか話題あるんじゃないの。あって言ったから。
なんかあるんじゃない。
なんかあるんじゃない。なんだよ。
やたら駐車場いっぱいで。
あ、違う。なんか何そこまでいかない。
この辺、うん、最近駐車場混んでるみたいなんだね。
なんで
混んでるの。わかんない。
そう
な
の。吉原流行ってる
このシーター
。吉原じゃないだろう。わかんない。だうちのお客さんも車で来る人いるんだけど、駐車場空いてないねって言われるんだ
よ。激混みだよ。どこも
すごい遠いところ。祭りとかそういう感じ。
いやもう やんない。
サンバカーニバル。
サンバカーニバル。三社祭りもなんか10月にずれたとか。
ずれるじゃない。
ずれたとかって噂聞いて。
花火大会もなくなっちゃったしね。
あれでも落としてなかった。
あ、なんか やってたらしいじゃん。ほらどっかでなんかね、景気づけの
完全に何あのシークレットで払ってたやつ
ね。
場所はでもまあバレて人
だからね、集まってきてるよね。狛江の方とかね。
そうなんだ。そう音が聞こえるなと思ったよ。隅田川の方から花火見えなかったんですよ。しかも短かった、20分ぐらいかな。
あ、でもこの間花火大会やってたんじゃない、ちょっとだけなんか中継やってたよ。
あ、そうで
死んだが。
それ去年の花火大会じゃなくて。
じゃなくてそれを消すんだけど、なんかちょっとやってた。
あ、本当に。
無観客。
なんか見ましたか。
僕、あ、見ました。あのね、ランボーラストブラッドを見ました。
どうですか。
本当に最後
なの。うん、なんか噂だとなんか6作るかもみたいな話あるらしいんだけど、まあ。
全然ラストブラッドじゃ
ねえ。全然ラストブラッドじゃないんだけど、なんか噂だからまだ6は。
ああ、そう。大丈夫か。
まあ、なんつうんだろうね。まあ我々ね、
乱暴世代です。
乱暴世代ですよ。中学校1年ぐらいですよ、多分ね。うん、で、まあね、あのベトナム機関兵としてね、の苦悩をさ。
まあ俺らもね、ベトナム戦争
を体験したからね。
したの。
PTSD 持ちたからね。ああ、ね。それが。ああ、最終的に殺人マシーンになっちゃうんだみたいなね。
ね。ね、最後あの気持ちはよくわかるよね。
ね、前の話だ
よ。俺らも英雄として送り出されてね。
最近人間性がちょっと戻ってきてなかった。
全然もう。殺人。振り幅がすごいのかね、なんかね。優しかったりとか、こうなっちゃうともう振り幅がもう殺人マシーン。
後遺症で
ね、ちょっとね。なっちゃってる感じでね、なんかね。うん。ちょっと悲しい最後だったな、なんか、ね。
あ、そうなの今回、
ね。あ、もう終わりって感じの終わり。
いや、まだ通行止めも続けられる。うん、そうそうそうそう。
でも前のやつで一回家に帰ってきたみたいなシーンじゃなかった。
ああ、あったあったあった。
あれからまたなんかトラブル。
うん、家戻ってきたんだけど、まだまだトラブルで。トラブル発生みたいなね。うん
トラウトマン大佐がいないのに頑張るね。
そう、本当だよ。もう、その大佐がいないから、もうやりたい方でなっちゃった。
なるほどね、逆にね。
もうイスラム国みたいなことやりだしちゃった。あ、大変ですよ。ちょっと悲しいかな、みたいなね。
なるほど。
あれ見ましたよ。うんうん、我らのご学友の、ふまやともゆきさんの、お寺さん。
新作。
出した新作。
は
い。いや、よかった。キラキラしてた、青春が。青春がキラキラしてた。で、またこう、恋愛もちょっとあるんだけど、なんかこう、ああ、もうあの頃の恋愛、
まだまだかよ
みたいなのがね。そういうのはないの、あんまり。あんまりそういう感じは抱かないで、俺も明日から頑張ろうみたいな気が。前向きになれる映画。よかったですよ。あれはちょっとおすすめ。
お
すすめ。
なるほど。
で、あれ見ました。我らが語学友の辻先生撮影のマザー。
あ、
あ、あれ辻先生なんだ。
あ、あれ、ちょ、あれ、
そう
なんだ。辻先生。辻先生、我らの語学友、最近このポッドキャストでもうトントンもう相手にしてくれない。一回ゲストに来たっきり、トントン相手にしてくれない。
声かけてねえだろ。
声かけてねえんだけど。ああ、もうこれ来てくれないだろうな、忙しくって。見ました。うんうん、いやー、久しぶりにね、久しぶりにね、開始30分ぐらいでもう出たいと思った。あ、出たいと思った、うん、あのね、いや映画が悪いっていうんじゃなくて、うん、もう子供がね、子供が怒鳴られたりね、うん、ちょっと叩かれたりするのがね、もう見てて辛いの、うん、で最後がもう分かってんじゃん、コーナー最後になるっていうのがさ、これはもう絶対にハッピーエンドにはならないっていうのが分かってるから、ああもう出て、もう悪いところしかもう思い浮かばねえこの先みたいなさ、いやーきつかった。
奈良さん、まさみの演技はどうだ
った？え、もう鬼畜の演技で、ああもうだってさ、っていうかさ、あの映画に出てくる男どもはさ、本当にもうやるしかねえみたいな映画するから
さ、野獣系
は、いや男って最低と思ったね。もうこういう男にはなりたくねえみたいな。
マザーって原作あんの？
あれはね、ドキュメンタリーのを原案にしてんだよね。誰も僕を見てくれないっていう、実際に起きた事件あるじゃん、お母さん、お母さんが金、困ってるから、ジジババのところ行って金もらってこい、殺してでも金もらってこいみたいに言われて本当に殺しちゃうみたいな事件があ
ったんです。そういう事件あったんだ。
うん、あったあった。そうそうそうそう、それでおじいちゃんおばあちゃんを殺しちゃって、実のおじいちゃんおばあちゃん、
10代の子が、
そうそうそうそう、確か10代だったかな。
何年ぐらい前？
これ7、8年ぐらい前じゃんかな。ほう。で、お母さんは殺してなんて言ってませんよって言ってね、殺してなんて、そういうふうな指示はしてませんよっていうことで、結局子供の方がその言い分が通っちゃって、子供の方が結局殺人っていう感じで、お母さんの方がもう早めに出てきちゃったのかな。執行猶予はつかなかった、ついたの
かな。執行猶予つかないだろう。
いや、ついお母さんの方はついたんじゃないかな。いや、とにかくお母さんの方が軽い刑で、でまだ子供の方は鑑別所、少年院か刑務所かどうか入ってるんだよ、まだ。そういう事件、もうきつい、もうきつい、きつすぎる。
まあね、
いや、という感じでね、おすすめです。ほんと演技とか、ね、演出とかがしっかりしてるから、そこまで嫌な気分になったっていうことであって、本当に
嫌な気分させようと思ってやってたからね。
そうね、そうね、ちょっとね、どうですか、なんか見ました？
アクアスラッシュって見たか。
アクアスラッシュ、
多分ビデオスルーなんだと思いますけど、そのウォータープール、ウォータースライダーあるじゃないですか、
はいはいはい、
でっかいやつ、アメリカのね、
はいはい、
その中に、まあ、日本刀みたいなものをさ、こうクロスさせてさ、内側から仕込むんですよ。最後上からさ、ビキに来たお姉ちゃんがさ、ああ一等賞になった、このチームで3人チームで組んでやるからね、一等賞になった子には500ドルだなんつって、レッツゴーなんつって、ドーン、
最悪ね、
ズバーンって、
うわうわうわ、
それだけの映画、びっくりするぐらい、
それワンアイデア
で、それだけの映画なんです、これ。でもうとにかくほら、もう仕込まれてるのやばいって分かってるから止めに行くんだけど、止めに行くまで人がいるじゃん、たくさん、どけどけって言ってるんですよ、お前邪魔すんなみたいなことで、ほいでもう止めに行ったら止めに行ったで、お前邪魔なんだ、ほら滑っちゃえって言われて、ドンって滑っちゃって、あわわわわみたいな、グググググとかでこらえたりして、下の方に行くと、もうほらもう切断された女の子たちみたいな、ボロボロボロって出てきて、あうわーっていう。って言うとおかしい映画みたいですけど、まあ見どころはそれだけで、いやでもね、それしかないんで、それしかないと、そのそういう映画、アクアスラッシュってそういう意味だから、
まあまあね、聞いて意味が分かった、アクアスラッシュって何かなと思ったんだ
けど、俺もね、多分ね、そういうこともあるのかなと思う、そういう映画です。で、まあ、とても あの初期払いには最近の1本、ね、あの1時間10分ぐらいで終わってしまった
でしょうね。
とにかくね、まあ潔いこと潔いこと、おっぱいとお尻とそのスパーンって切られる、それだけで、阿鼻叫喚の地獄だけでできてるから、おっぱいとお尻がたくさん出ます。だから多分これは、まあ、制作者の両親だと思うんですけど、うん、おっぱいはだける人たちがやっぱりいるのね、はいはい、でその人たちの出るおっぱいってね、まあ俺みたいなのはシリコン研究家からするとさ、うんうん、これねシリコンじゃないです、うん、出てくるおっぱいは全部自然なおっぱいだ、ね、うん、ナチュラルおっぱい、うん、
オーガニック
な感じ、うん、これがねなんか多分制作者の両親じゃないかな、
まあまあそれはね、
まあ、これはまあシリコンの見ても皆さんしょうがないでしょうから、うん、本物見てくださいみたいな感じで、卒業パーティーがあり、うんうん、でまあその卒業パーティーでみんなでこの、うん、こんなにあれかアメリカの人たちってみんな陽気なのかっていうぐらいにスタイルのいい男女しかいない。だからちょっと面白かったのは、黒人と白人のグループってはっきり分かれてるっていう描写があって、あ、これは面白いなと思って、うんうんうん、でもね、じゃあつまんないかって言ったらこれ、ね、面白いです、うん、あのスパッと終わって一応犯人誰がそれ仕込んだのかっていうのもあるし、あなたがやったんですかみたいなのがちょっと最後分かって、あのアクアスラッシュ決してねそれだけの映画かっていうと、まあ、それだけの映画なんですけど、もう最初から最後まであっという間に終わっちゃいます、でもってグループ描写って言ってもさ、そんな別になんかねっとりやるわけじゃないから、シュパーンみたいな感じ、まあそういう感じでしたね。
なるほど、
おすすめです。
あ、ちょっとねグロー描写で思い出したんですけど、あの ランボーファーストブラッド、ラストブラッドね、うん、ねパート4の方があの グロいです。
あ、そう、
うん、5はねちょっと期待してるんだけどね、そうでもない、そうでもないです。
あれ、うん、あのマシンガンで人を吹っ飛んじゃうみたいなやつって結構あったじゃん、バババババ
ン、その4でね、なんかね、うん、あんまりね、ない
あれ、うん、ラストブラッドって現代、
ああそう、現代
じゃあ、
うん、ランボー、ラストブラッド。
じゃあ、ファーストブラッドっていうのがランボーの最初のタイトルだったから、うんうんうん、ラストブラッド
っていうふうにした。うん、
なるほど。これで、
うん、
じゃあ、終わった方がいいんじゃない
か。うん、終わった方がいいと思うんだよね。
ね、うん。工藤君なんか見ましたか。
あれ見たよ。位置に行かれて、見ろって言われて、あの、おじさん。
あ、女子、
うん、
どうだった。
いや、面白かった。
お
お、
面
白い、ね。まあ、どっちがってわけじゃないけど、影響はあるでしょ。
影響はあるんだけど、違う映画かなとちょっと思った。
ああ。
なんかやっぱり、あれを、やっぱりその、解釈して、うん、だいぶ日本寄りに。
日本寄りにしてる。
してはいるなと思った。うん、まあ、部分部分というか、
うん、
まあ、確かにスピリッツ的には、確かにね。
うん、
その、アジュの方が。
アジュの方がちょっと、ちょっと、
すごいんだけど。
強烈だったでしょ。
いろいろすごいんだけど。うん、やっぱりでもあれをそんな日本ではできないなとも思った。
まあちょっとね、
ちょっといろいろできないことが多いなと思った、ね、うん、でもやっぱり突き抜ける感は確かにこっちの方がある、うん、じゃあるけど、まあ、確かに違う映画かなとちょっと思った。
あ、本当に、うん、じゃあまあ、うん、あのそういう感じ なんじゃないかな。
あれはあれで、うん、まあ、まあ、この間見た映画は、うん、あれはあれでやりたいことが、まあ、別にあって、うん、そっちをまあ膨らましたのかなとちょっと思ったけどね。女性と男性のやっぱあれが
違うよね。
違いが大きくて、うん、もう全然映画としての印象もちょっと違うから、うん、ただ、まあ、完全モチーフは、
まあ、モチーフはまあまあまあまあまあまあ、あなるんですよね。
女優さんが言ってるんだよね、うん、あれをリメイクするって、一番最初にあれを作る前、実は
あ、そうな
の、そういう記事を俺読んだ。
ああ、そう
なの、実は言ってた本人も。
あ、そうなの。
あの女優さんが原案としてあれを使いたいっていうふうに、
浅見さんが原案
なんだ、インタビューで言ってるのよ、
うんうん、
まあ、確かにその通りなんだろうね、多分。確かにテイストをもらってきて、いろいろアイデアもらってきて。というんだけど、多分、浅見さんが自分で多分、女性を主人公する場合にはこういうふうにした方がいいっていうところに多分相当変えてって、ああなったんじゃない
か。ああ、なるほど。じゃあ、浅見さんの意向がかなり反映してる。なるほどね。
あったと思う。
面白かったでしょ、アジ
ア。面白かった、面白かった。非常に。やっぱ韓国では勢い。
ね、うん、ね、うん、あれでほぼ引退状態になっちゃってるのはおたえないの、
うんうん、
な
るほど、うん、
いや、ちょっとウォンビンも引退状態だからさ。
あ、そっか、
あの映画一
本、なるほどね、
うん、ね、
あの監督はそれ以降いろいろ撮って
る、泣く男とか撮ってるけどね、やっぱり似たような感じのテイスト、
裏社会というか、
うん、あれで主人公がみんな不細工だからさ、 若い人もさ、
まあ、でも言うほど中の女の子も別にブサイクではなかった
けど、ね、いやあの子は可愛いけど汚れてたでしょ、ちゃんと
汚れは汚れですかね、
薄汚い感じにちゃんとメイクしてあったから、うん、ああって思ってさ、
パクリジーダーダーダーガーダーイエーイイエーイイエーイということでね、もう今日もあの今回もいろいろ悩みすごいたくさんあります、
ね、はい、はい、もう悩んでる人多くてね、
多いですねやっぱりね、この時代だから、
うん、これがもう悩んでる人が亡くなるまでこれ
続けましょう、ね、確かに言えてる、
この世の中から、
うんうん、そうですよ、悩みをなくそう本当にね、
そう、
大きく出た
ね、ウェブからパクってきたこんちゃんがウェブからパクってきた相談に
お釈迦様でもできないんです
よね、私始めます、ね、渡利源太郎男性50代ね、婚活始めます、ね、派遣社員で55歳の男です、初婚です、三流私大理系大卒で年収400万円です、身長173センチ、体型は年齢相応にやや腹が出たメタボ、思いがけず相続で賃貸物件5件と現金1000万円が入りました、賃貸物件からの月収は40万円くらいあり、あと20年くらいは稼いでくれそうです、また20年後には土地で売っても3000万円にはなりそうです、なので年収900万円で貯金4000万円とプロフに書いても嘘ではないですよね、35歳くらいの初婚で可愛い女性を狙っているのですが、いけますか、
いけますどう考えたっていけるでしょ、
いけますか、
はい、どう考えたっていけるでしょ、
いけますか、
うんうんうん、だって条件悪くないじゃない、うんうんうん、生活が安定してるんだろう、
ただ、うん、同条件の若い男と比べられたらちょっと困るじゃん、
若い男でそんだけ稼いでるやついる、
いやいるんじゃない、
だからそんなのが婚活サイトに来る、うん、男が、
うん、
うん、そんな若い男が婚活サイトに来る、
いや来るんじゃないの、
いやだから、いやだから家庭の話で普通に考えてさ、そういう男だったら別の人を見つけるじゃん、
だってね、お医者さんとかも来てるわけだから、
でもそれさ婚活サイトってかなり高条件でしょ、55歳で4000万円あります、うん、1月の月収が40万円です、
うんうんうん、
あとこれかなり、うん、家もあるわけじゃないですか、うんうんうん、であの話の段階で聞くと、うんうん、ご両親と一緒にいるわけじゃないでしょ、その人、
うんうんうん、
とすればさ、うん、まあ、仕事もしてる、うんね、不労所得もある、
うん、
で、まあ、55歳だと、
うん、
でこれからっていうのが条件としてバーンと出た場合にね、
うん、
人は来るでしょ、どう考えたって、うん、35歳ぐらいまでの方って言っても来るよ、
うん、
それは、うん、いけると思いますよっていう、ただ何を目的としてこれ、
ただこれでさ、うんうんうん、来るのはお金目当ての子でしょ、
いやお金目当てとかそういう言い方するとあれだから、
いや
生活を安定したいとかさ、
まあまあそれそうなんだけど、うん、俺はやっぱり殺したい彼女か彼と、うん、死なない彼女を見た僕としては、うん、やっぱそういうなんていうの、
うん、
プラトニックなのが
ね、
まあもちろんこの方はそういうの求めてないのかもしれないよ、こういう条件を出すっていうことはね、条件で食いつき女いますかってそれはいますよ、それいますけど、俺はね、俺がその条件持ってて婚活サイトに行くかなっていう、
じゃあクーチンがもしその条件で独身だったとしましょ
う、
それであのこれがじゃあちょっとやっぱり結婚したいなって思ったらどうする、どうする、結婚したいなって思った場合に
その条件を隠して婚活サイトに行く、
それは俺はフェアじゃない、
ね、なんでなんでなんでなんで、
逆になんか俺はそれはフェアじゃない、
え、だってさ、だってさ、その条件で俺を好きになるってちょっとあれじゃない、うん、俺を見てほしいわけ、
いやもちろんそうだよ、だからそれ込みでうちのじゃん、
いや
込みで、
でも色目ドルマークが見えるじゃん、やっぱり女の子の、女の子が、あ、うちのさん好きだなとかって言ってさ、言ってきて、ちょっとお会いしたいですなんて言ってきてさ、でなんかこうじゃあ飯でも食いに行きますかなんて言ってさ、行った時にこう相手の目にこうドルマークみたいなの円マークが見えたりしてさ、ちょっと引かない、
10人ぐらいで会ったとしましょう、
うんうん、
その条件で10人が10人とも全部それだと思う、全くうちのは 10人の女の人とこれから無条件でバラッと会ったとしてですよ、35歳までの女性と全員が全員それドルマーク見えると思う、だから、まあ、この人は あれこの人あ
でもこれそれは見抜けないかもしれないね。
この人そのあちょっといいかもって思う人が10人のなんか1人でもいればさ、うんうんうん、
それは見抜けないかもしれないよ、うん、それは見抜けないかもしれないよ、うんうんうん、でもさそれで来た人ってさ例えば賃貸物件が火事になったりして、うん収入が断たれましたみたいな時に
火災保険入ってるな、
まあ、え
火災保険
入ってるにしても、とんでもない地震とか起きてさ、っていう時にそれでもついてきてくれるかなと思った時にさ
大体の人はついてきてるんじゃないの。
そうかな、
まあ、ほぼ俺はそういうふうに思った。人間に対する信頼ってそんなもん。
あららら、性善説。
俺は性善説だから。あんなもん別に助言がで結婚しました、助言が悪くなったら離婚します。そんなシステムで人間なら情があるからね。
そうかな
と俺は思ってるんで。あるやつがさ、言ったのよ、うん、相当の印象あるんだわ、うん、で、独身なんだわ、うんうん、今度はどう女とか、っていう話したらさ、うん、こんなこと言ったの、
はいはい、
まあ、自分は社会的地位が実はあると、うん、あります、肩書きとしてもね、うん、その資格、国家資格を持ってるので、
はいはいはい、
人の体を切る仕事ですよ、
はいはいはい、
で、まあ、俺らと同い年、うん、
人の体を切る仕事、首切り朝かな
首切り朝の山田朝右衛門です
浅右衛門
かな浅右衛門ですよね。まあ、縫うこともあるから
、ね、切ったり縫ったり
縫ったりっていう、
国家から暴力首を切って縫い合わせてみたいなやつですね。
そうそう、国からその暴力が振るっていいよっていう。
あ、なるほど。そうそうそう、あ、国からライセンスをもら
う、ライセンスをもらう、切断ライセンスもらう、分かるだろ。まあ、マンションも持ってて、うん、もうローンも終わってて、うんうん、でまあ、何億かの資金を、うんうん、借りて運営してるらしいんだ、うんうん、でまあお金が入ってくる、うんうん、まとまった額が入ってくるっていうさ、うんうん、で今でも現役で働きながらその資金の運用もやってると、うんうん、今はそろそろ結婚でもしたら、うんうん、って言ったらさ、うんうん、市村女ってないよ、うん、現在しか見ねえ、うん、俺がね、うんうん、どれだけ汗水垂らして大学を出て、うんうん、どれだけの努力をして、うんうん、今のその仕事についてどうやって頑張ってお金を貯めて運用してるかっていうことを、女ってのはよ家庭を見ねえんだよと、今だけしか見ねえだろう、俺ね、だからね、女なんて別に何とってんだみたいなことを言ったわけで、まあ一理あるなと思うんだけど、お前さ、まあ今だったよ実は、お前さんさ、他人に対してね、うんうん、そういう見方できるかと、うんうん、逆に、うんうん、今この状態だけども、うん、まず前がどういう過程があってどうだったとかさ、うんうん、今はいいけども前はどうだった、うんうん、それからこの先に行ってどうなるかとかさ、うんうん、そこまで他人のこと逆に見てるかなって思っちゃうんだよね、うんうん、そういう見方って、うんうん、一理あると思うけどね、うんうんうん、っていうのと同じ匂いをちょっと感じて、その全否定してしまうというの
は
さ、うん、
はいはい、
女っていうのはっていう、だから来る人間が全部お金だけだと思ったらそれも間違いだし、でもその条件をオープンにしたんだから、うん、まずはそれで やってみたらどうですかと、
はいはい、
いうふうに俺は思いますけどね。
まあね、
いろんな人がいるんで、
まあでも
ただこれはね、ムカつくのはさ、うん、お前自慢だぞ、うん、単なる
ね、
うん
うん、ただ確かにね、
うん、だから地獄に落ちると思いますよ。
でも確かにそれではいけるけど、ここ相談コーナーに書くべきことなのか
と自慢でしょうね。俺はちょっと、うん、ちょっとこういうのがあったんで自慢してみましたっていうことじゃないですか。
だからこういうところで自慢するぐらいしか喜びを得られないみたいな寂しい人間なのかもしれないよね。
とすると、まあ、女の人と出会わない方がいいんじゃないですか、ね、女の人のためにもと思いますけども、
まあ確かにね、うん、
最終的にはさ、所詮、
まあ確かに、だからそういう、こういう男が金目当ての女とくっついたとしても、まあ別に、別にっていう、俺らは別にみたいな感じだよね。うん、
ね、うん、フィリピンパブの話をさ、
はいはい、
30代か、の頃に、うん、なんか、まあホステスやってる、役者の女にさ、うん、フィリピンパブってこれについてもらってさ、うんうん、っていう話をしたのよ、うん、だから 市村君、うん、相手の目的は国籍だからね、うん、って言うわけ、うんうん、それを連れてってくれた人に言ったの、うん、これ、うんうん、国籍だっていうふうに言われちゃったんですけど、やっぱりそんなもんですかね、うん、って言ったら、うんうん、まあ 何があろうともよ、うん、所詮人間同士の付き合いだからさ、うん、変わんねってって言われて、うんうんうん、そんなもんかなと、うんうん、だからお金が絡んでようと国籍があろうとも、うんうん、気に入った人と出会えればいいんじゃないですか、
まあね、まずは、まあね、
うん、まずは、うんうん、それでダメになるかどうかは本人の人間性次第だと思う、うん、
まあそれはあるかもしれないね、
うん、思いますよそれは、うんうん、まずは
最終的にはね、うん、
35歳ぐらいまでの女の人がいいっていう、うんうん、あたりはまあ現実以上だって20代って言われるとさ、うん、何言ってんだと、うんうん、調子の手じゃねえって気にもなるけど、うんうん、まあいいんじゃないかね、うんうん、
じゃあいけるということでね、
だからいけるとは思いますけど、うんうん、自慢してんじゃねえよバーカっていう気持ちもします、う
ん、なるほど、映画のデカデンのコーナー、
どうですかデン、どうですかデン、どうですかデン、令和
第1回近藤克彦開催というわけで、ね、
それ言われたら俺も言えねえだろう
よ、恐れ入ります、恐れ入ります、
今週、あ、今回来次回というこ の, あの今回次回の2回で婚活近藤克彦推薦のおすすめの
フルネーム、フルネームバレちゃった、
おすすめの映画をみんなで語り合おうというね、
恐縮です、このコーナー、はい、恐縮です、
これからこの第2回第3回があるのはどうなのか、打ち切りになっちゃうのかどうなのかということでね、
まあ、今回は頑張ります、頑張ります、
それは作品次第みんなで決めていこうということでね、この今回と次回終わった時点で打ち切りか第2回あるのか、あの審判を下すというこういう企画になっておりますよ、
何卒よろしくお手柔らかにお願いします、
はい、
今度は作ったわけ
ない、何卒ぞ、
はい、今回近藤くんが選んだおすすめ映画は、
はい、
男はつらいよおかえりトラさん、
イエイ、
パーパラララララララララ
私、お前もうまだ早い、まだまだ
ラーディレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレ
レレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレ、トラジロハイビスカスの花特別編以来22年ぶりの完全新作でね、うんうんうん、現在の車屋とそれを囲む人々の人間模様が過去のシリーズ映像を絡めて描かれるということでね、はい、山田洋次監督、うんうんうん、ね、麻生かるり子、後藤久美子、男はつらいよでおなじみのキャストが顔を揃えるということでね、柴又の帝釈天の参道にかつてあった団子屋車屋は現在カフェに生まれ変わっていた、その裏手にある住居では車虎次郎の甥である三つ男の妻の七回忌の法事で集まった人たちが昔話に花を咲かせていた、サラリーマンから小説家に転身した三つ男の最新作のサイン会の行列の中に三つ男の初恋の人で結婚の約束までした泉の姿があった、泉に再会した三つ男は会わせたい人がいると泉を小さなジャズ喫茶に連れていく、その店はかつて虎次郎の恋人だったリリーが経営する喫茶店だったということですね、こん、はい、ちゃんなぜこの作品が、
はい、まずやっぱこの作品取り上げた理由はですね、まず、あの戦闘体制 .com、まあ、11年目ですよ今年、はい、まあ、2010年から始めるんですね、その間にですね、男はつらいよをの新作があるとやってると、うん、これやっぱね取り上げないわけにはいかないと思いましてこの戦闘体制やってる間にまさかの男はつらいよの新作、
まさか
なので、ちょっとこれをですねきっかけに、まあ、50作目っていうね、
あ、
50作目なんですよ、うん、っていう、そういう記念の意味も込めまして、まあ、あの一応ねみんなで まあ、ちょっと男はつらいよの、ね、功績をちょっと振り返るみたいな感じ
で、コンちゃん自身は、はい、これ映画館で見た
の？見ました。これ、ね、今年の、ね、元旦に見に行ったんですよ。景気づけに、ね、今年いいことありますようにみたいな感じでね、うんうん、でトラさんも面白ければ今年1年いいことになりそうだなみたいな、うんうんうん、そしたらまあコロナとかあったりとかですね、
それは
まあ太ないです。あ、なのでちょっとね、元旦に映画行くって、ね、ないんですよあんまり、はいはいはい、まあ1月1日なんで、あの映画サービスでもあるっていうんで、うんまあ、ちょっとトラさん やってるっていう、まあ、ちょっとそれで、まあ、私はもういち早く映画館では見てはいるんですけども、うん、まあちょっとここで、まあ、おそらくまだ皆さん見てないと思います、はいはいはい、それでまあ取り上げたいなということで、はいはい、第1回
正直に教えていただきたいんですけど、うんはい、すっげえ面白かったからみんなで見て初笑いの気分になろうやっていうことなのか、うーんって思ったから、うん、この気持ちをお前らも味わえって言ってやったのはどっちなんですか？
ね、やっぱ どう思うかな、まあ、僕ね、これ見て、あ、まあ、なかなか、まあ、楽しかったけど、うん、まあ、まあ、当分いいかなと思ってね、だんだん見たときに。で、また今回また見たときに、あ、やっぱ面白いねと思って、やっぱ、トラさんとか、はい、山よかな、はい、山よってほら、弟とか取り上げたりしたけど、
山田よ、
みんななんか分かってるかなと
思って、早尾みたいなさ、
このポッドキャスト聞いてる人にはもう分かるかなと思って、
山よ、
あの、山田洋次監督、ほら、うん、弟とかだっけ、っ、ね、あの失敗してるじゃないですか、ここ結構失敗が多いじゃないですか、小さなお家とか、失敗多いじゃないですか、
いや、弟は見たけど、小さなお家とか見てないので、失敗かどうか僕は分かんない。
僕個人的に小さなうち見て、あ、これ失敗だな
と。あの夫婦は辛いよとかっていう、
あれもね、あれ、まあまあちょっと面白い、
家族は辛い、
ちょっとね、うん、
家族は辛い、
家族は辛い、うんうん、あれちょっと男は辛い的な要素が入ってる、うん、あれはちょっと面白い、うんうんうん、なので、やっぱり山田洋次監督すれば男は辛いよでしょと思って、でね、多分弟とか見て、うん、もう終わってるわと思ってると思うんですよ、山田洋次監督。いや、そうじゃないよと、山田洋次監督、まだ現役だよっていうのをちょっとね、
どっこい生きてる
、うん、それをちょっとやっぱ皆さんに知ってもらいたいな、うんうん、
なるほど、
ね、うんうん、っていうちょっとカンフル剤みたいな感じ、
はいはいはいはい、
で、
よかったと
思う、よかったと思う、ええ、
最初に告白すると、うん、俺男らつらいよって見たことないんですよ、まともに一作もまともに見たことない、
俺も多分まともに見たことない、
まともに一切見たことなくって、テレビで見てるのをちょっと間ちょっとああやってるっていう感じで、10分20分ぐらい続けても、はい、そのぐらいのあれで、さあみたいな、ザ・ベストテン見ようみたいな感じでね、変えたりしてるんで、ないんですよ、
はい、
まあ、それを、うんうん、お知り合いをお聞きいただいた上で、聞いてほしいんですけど、
はい、
よかったところ、
はい、
あのね、倍賞千恵子の若い時の可愛さ、あれは鋭い、すごいよね、
すごいよね、そんな感じね、
なんだっけ、うん、結婚を申し込まれる時の、うん、あの時の倍賞千恵子の美しさって言ったらないよね、
ないないない、
うん、すごい素晴らしいと思った、
うんうんうん、はい、まあそれは本当に、ね、僕も思いました、
うんうん、
はい、他には何かあったんですか？
あ、じゃあ私、
はい、
一応最初に言っとくけど、
うんうん、
これ出演してるからね、
してるんですよ、
嘘、
数字と出てる、
マジで
出
てる、
出て
る、あ、だから黒を探したの、俺
50作目に出てんの、
違う、
学生の方でしょ、49か48、
ああそうなんだ、
最後の方、うんうん、
出てて、そのカウントなんだよ、
確か山陽と同じ車でなんか行ったんだよ、ね、
あ、マジで、
ね、
なんかうちの妹が、
うん、
山陽さんの娘さんにピアノを習ってたんだよね、
へ
え、はいはい、その関係もあって、うん、なんとなく家族ぐるみで付き合いが昔からあって、
うんうんうん、
でそれは現場行ってないなっていう前からちょっと話にはなってて、うん、じゃあ一回来るかって言んで、うん、朝山田洋次監督の家に行って、
うん、そっからすげえ
黒塗りでドカーンと
行
ったって、その時もなんだろうね、普通にスタジオで、
うん、
このおばちゃんにお茶入れてもらったりとか、普通にみんなしてるわけよ、
うんうんうん、
でスタッフもすごい少ないんだよね、
だ
からおばちゃんが普通にみんなにお茶入れたり、うん、
あの
映画に出てるおばちゃんが、うん、あの感じがもう現場にもあって、
うんうん、
でやっぱりねちょその時思ったのは、うん、もうおじいちゃんだったんだよね、うん、厚見さんがもう、
うん、ああもうだってもう
おじいちゃんでこんなおじいちゃんだったんだと思ってっもう引いたのを覚えて、うんうん、すごいおじいちゃんでびっくりした、
うん、もう末期の
もうそう末期の、うん、体調悪かったちゃんと一人だからね、うん、もうね
びっくりした、うんうん、で今回の作品ですが、うん、まあ、きっと俺もそんなにちゃんと見てないんだよね、うん、映画として
出たやつは見たんだろ
出たやつはうん、全然見たかな、うん
うん、えどんな感じで出たの
何なんかね夜ね、うんなんかまあ、帰ってますと虎次郎がね、
うんうんうん、
でその家の向こう側で塾帰りの高校生みたいな感じで自転車を押すっていう
辻と工藤が高校生をやったの
高校生的な雰囲気塾帰り
今ではマザーの撮影をやってる辻君が
すごいね
でその後昼飯をねおごってもらうんだけど、うんうん、まあ助官の方だよね、うん、今もすごい偉くなってるかもしれないけど、うん、助官2人ぐらいいて2人とも東大みたいな感じなの、うん、でまあなんかなんで映画好きなのとかいろいろまあ日芸だったからその時に、うん、聞かれたりして、うん、東大の人にすごいなんか飯をおごってもらっちゃったりして悪いなとかって思って、うんうんまあ、だからその時すでにまあ映画としてはまあしゃ、まあ、なんつうの完全にうん、斜めってる感じで、うんうん、多分予算的にもなかったと思うんだけど、うんうん、まあ中華料理屋に行ったのかな、うん、で後々聞いたら、うん、すごいいろんな人が好きな中華料理屋で、うん、その大船の、
はいはい、
有名な店だったし、うんうん、で、まあ、そういういいとこに実は連れてってくれたんだなとかっていうのが分かったりとか、うんうん、あと山田さんの感じがまあ、うん、そうねだから巨匠感がないっていうのは俺はすごい昔から知ってるからかもしれないけど、うんうんうんうん、人間性は本当に普通の人なんだよ、ね、全く巨匠感ゼロで、うんうんうん、いい人だなと思ってやっぱり今回の映画を見たんだけど、うんうん、やっぱりその人間性というか、うんうん、そういうところをすごくこうなんですか重視してる映画なんだなと思いつつ、うんうんうん、まあストーリーはちょっと置いといて、うん、そのやっぱねあの映画まあトラさん俺全部見てないから分かんないけど、うん、リリーさんをすごく、うん、多分監督は、うん、多分重要視してたんだろうね、うんもううん、つまり、うん、今回リリーさんの、まあ、絵も、うんまあ、若い頃のさ映像とか、うん、改めて見ると、
う
ん、すっごい綺麗だよね、うんうんうん、だやっぱりトラさんとリリーさんの映画だったんだなっていうのを今回分かりました、
うん
うんうん、まあ多分そういうそうね、ただ話としては、うんまあ、リーさん出てくるし、うん、そういう、まあ、前編通してそうだったかもしれないね、うんうん、なかなかその何て言うの一大巨編の最後、うん、まあそうね、うん、やっぱりリーさん出てきて俺はすごい良かった、
うんうんうん、私です、はい皆さんスマホ持ってらっしゃると思うんで、
はい
まあ、ひらがなでいいんですけど、はい、まさきらんって検索してください、
うんうんうんうん
まさきらん、
まさきらん、
まさきらんさん、
はい
女優さんです、はいはい、多分あの Google で検索するとまさきらんって漢字も出てくると思うんで、まあ、画像をちょっと見ていただいてですね、うん、
はいは
い日活ロマンポルノの女優さんですね、
うん、うん
う
ん、はいはい
出ましたか
うん
いやね、
ああ出た出た
まさきらんが復活したのかなと、うん、ちょっとね、
うん、
感激しましたよ
後藤久美子のことでしょ
そっくりなんで
まさきらん後藤久美子とそっくりとかね
まさきらんさんになっちゃったと思って後藤久美子さんがうわっと思ってびっくりしてまさきらんさんのことちょっと思い出して、うんうんうん、俺昔 VHS で買って持ってたなみたいなさ、うんうんうん、あの南音色先生のね、
うんうんうん、
あの映画によく出てらした、
うんうんうん、
女優さんですけど、
はいはいはい、
逆に今似てきたと
似てきたね
できたね、
うんうんうん、そっくりですよ
確かに確かに
めっちゃ縛られてる、うん、
めっちゃ縛られてる君たちあのエロ画像を検索するのはその辺にしてしまうと
なるほど
ね、似てるなと今の後藤アレジ久美子さんはあの非常に正木蘭さんに似てる正木蘭さんお元気かなと、うん、ちょっとそういう気持ちになりました、ね、
なるほどなるほど、
は
い、なるほど、ね、まあでもいろんな期待はあったけど、
うんうん、
やっぱりなんかあれだねその、うん、 トラさんをどうやって出してくるのかなみたいな、まあ、その期待が一番大きいから
、そうね、
どう絡めてくるのか、その辺はどうでしたか。
でも結局おかえりトラさん、
おかえり
になってない、まあ、結局その後今トラさんはどうしてんのかみたいな、まあみんなまあまあどっかでね、まあ放浪の人だから日本どっかでいるんだろうなぐらいの、あの気持ちでみんないるんだけど、結局おかえりトラさんって言うんだったらちょっとね、今何してんのかぐらいのことはね、やってほしいよね。
あれあそこ診察じゃなかった、最後のクレジットに出てきて、若いのとじゃれてる後ろ姿みたいなのが一瞬映るんだけど、あれフィルムの感じはちょっと新しいなと思ったけども、あれ違う、
若いのとじゃれてる、
なんか棒持った若い衆と、
あ
れは昔の映像の
感じ、あれどうなんだろうね、
あれ昔の映像
じゃないの、
あれダブルでも使って、そういう感じで撮ったのかなと思って、
どうなんだろうね、
なんかそれもうちょっと攻めてほしかったってあるけどね。
そうね、
出し方として
ね、お帰りって言うんだったらね、
もうちょっとなんか、
お帰りぐらいのね、
そう来たかぐらいの感じ、
まあこれまあ、あの僕
AI トラさんみたいな
見た時にね、あのまあ多分話したんですけど、まああの車家の人々とか、まあ、諏訪家の人々って、多分トラさんが帰ってこない時間の方が長いんですよ。でいつもあのトラさん何やってんのかなみたいなね、そっちの方が 長くて、で我々が見てるのはたまたま見てるのはたまたまトラさんが帰ってきてるところ で今回はそのやっぱ車家とか諏訪家と同じで、トラさん何してんのかな、あこんな時おじさんがいてくれたらなみたいなね、そういうところを見れて、あなるほど、あいつもこうやって待ってんだ、
保管され
たこうなってんだなみたいな、こういう時の方が本当は長いんですよ、あの諏訪家とか車家の人たちはみたいな、ね、
今回の期間相当長いね。
そうそう、
何十年、
そうそう、亡くなって何年目ぐらい、
亡くなってでもやっぱ20、
もうそんななる、
なる、ね、25年ぐらいだって、最後で22年ぶりの新作って言ってたから、やっぱ22、3、4年ぐらい、まあ、経ってるんじゃない
です
か、
でもなんか子供の頃さ、つまんない映画のさ象徴とかも代表みたいなとこあったけど、大人になってみるとずっとのはまあ30過ぎぐらいだけど、何本か見たけど、まあまあ面白いよ、
まあ
面白い、
俺のトラヤが爆発するシーンとか知ってるんですよ。
ああそうそう
なの、夢じゃなくて実際爆発する、
中村とほら、あの中村あの、大竹しのぶ出てる回ですよ、中村と正俊が振られたと思って、ドライの2階で勝手に自殺しようとして、あ死ねねえな、もう死なねえな、タバコ吸って吸っちゃうと、ドーンって爆発するっていう、あれだけは知ってるの、俺、
有名らしい。
有名らしい。で、真っ黒になった、あの中村正俊が、りょうりょうって君の吐きながら、ゴロゴロ押してくるんで、それじゃ済まねえだろ、死んでるだろって思ったけど。同期にトラさんシリーズすっごい好きなやついて、全部当時 VHS で持ったんですよ、家に行くとよくこう見てたし見せられたし、だけど今度は卒論がベンダースだったんだ、俺あれそっちなのみたいなさ、あれ違うのかみたいな
みんな知ってるし、
みんな知ってますね、なんでベンダースひよったのかな、トラさんで行きようと思ったんですよ、トラさんじゃないんだみたいな、ベンダースで行くんだみたいな、ああっていうのはあります。このね、あのちょっとまあオープニングで見てて、っていうさ、梅木声から始まるじゃん、
三尾のね、
あのまあ吉岡君の演技がどうこうじゃなくて、この中で射精寸前みたいなさこの演技は何なんだろうと思ったんですよ、まず俺、この悪夢のごとき、うめき声は。で、ほら、夢でこう見てるから、なんか射精して、無精するのかなと思う人。で、娘さん起こしに来るから、お父さん、ちょっと無精しちゃったっていう、なんか、そんなことみたいなさ、なんでこんなオーバーなことするのかなと。で、もって、こう、オープニング始まるとさ、あれ、この歌、渥美清の声じゃないな。誰だと思ってると、桑田佳祐さんなんですよ。で、桑田佳祐さんが出てきてる時点で、 これ本気じゃないなってちょっと思っちゃったのかな、うんうん、もうキャラクター、うん、
映画として
、で桑田佳祐さんっていう人はさ、うん、もうふざければふざけるほど面白く人のことをこう、うんうんうん、人にこう気持ちをかき立ててくれる人で、うん、思いっきりふざけてやっぱりいつも通りにやってるから、うんうん、見てて楽しいんだけど、うん、でもこれ本気じゃないんだ、あキャラクター商売だと思ってるのよ、うんうん、でも この前のトラさんっていうのはさ、うんうん、アベンジャーズみたいなもんですよ、
はいはい、
もうここまで来れば、うんうん、アベンジャーズの仮面ライダーみたいなもんだから、うん、キャラ商売にしても、うん、うわこれはまあ本気でキャラ商売やろうと思ってるわけじゃないんだなって思っちゃった時点で、うんうん、あんまりちょっとね、うんうん、あとは乗れなかった。特にほら、三尾君と国民の恋愛の、うんうん、あのなんか関係とかっていうのも、うんうん、まあそういうのがあったことは知ってるけど、うんうん、あそんなもんかっていう感じ。
まあ、桑田佳祐がねあの主題歌を歌った理由っていうのは、はいはい、あるんですよ。それはあの桑田佳祐が寅さんのファン。
やらないでしょう。
でしょう。
でしょう。
でまあ、ね、まあそれはそれ
なんかそういうの、うんうん、音楽寅さんみたいなのやってたよね。
ああやってた、うん、やってたやってた、うんうんうん、あったあった、うんうんうん、でね、俺もねあれはねうんと思ったんだけど
楽しいんだよ、あれはあれ楽しいけど、うんうんうんうん、映画としてどうなのこれ、うん、
あれ俺ね、あれね最後に渥美清の歌を流すためのああ取っといて先には流さないでみたいなのかなと思った
ら、うん、でも YouTube で聞けるけど、うんうん、男はつらいのカバーだったらね、うんうん、あの玉置浩二のカバーすごいでしょ、
そう、
これはすごい、うんうん、こんな歌だっけっていう感じよ、うんうん、俺は玉置浩二のが一番、うんうん、玉置浩二の男はつらいよの主題歌のやつは涙が出てくる、だから明るい感じでこう盛り上げてくれるお祭り映画なのかなっていう感じで、その、まあ、仮面ライダーシリーズでいうと仮面ライダー全員集合みたいな感じのやつのお祭り映画なのかなと、だからまあお祭り気分でしょ、だってほらシリーズ好きな人にはさ、
うんまあ、同窓会だね、
まあ、
客も含めてね、こういうの見てたよねっていう同窓会だね、
やっぱね、トラヤのね、あの茶の間がね、あの見たら分かると思いますけど、手すりがついてたりとかね、
ああバレ
エがね、手すりがあったりと、あとね、あのいつもだったらね、たった座布団なんだけども、うん、椅子を用意してあってね、まあ、やっぱり座るのが大変だと、そういうね、ちょっとディテールもね、なかなか時代を感じ
た、たぶん、俺、一番、うんまあ、この中で知ると、下町要素が強いんだと思うんですよ。うんうんうんまあこっちの方はちょっと柄悪いじゃないですか、うん、あの葛飾区よりも、うん
はいはいは
い、で今回はっきり見てよく分かったけど、うん、ああいうんなねあの寅さん本編に出てくるような、うん、ああいう喋り方をする下町の人間ってやっぱいないわ、
うんうんうん、
ああ、うんうん、みたいな人ってね俺ね見たことないです、うんうんうん、多分完全にファンタジーだったんだよ、
ファンタジー
です
ね、
やっぱり、うんうん、でファンタジーだけど、うんうんもちろんこの辺の地元の人たちもみんな喜んで見に行ってるわけで、
うんうんうん、
それは、うんうんうん、まあね、映画館で見たこと、あ、でもあるか、うんうん、あるある、
いや、映画あるよ、俺も映画館で、うんうん、小学生の頃なんか、それもなんだっけ、なんか券もらったんだろうな、
うんう
ん、なんか行った記憶が
不思議なことにさ、うん、あの日本立てで、だから浅草にまだ日本立ての映画があった頃に、うんまあ、ヤクザ映画なんかに行くとついてるんですよ、うん、もう一本松竹系東方系みたいなのがあって、寅さん、基地内のように笑ってるわけ、みんな、うん、ゲハゲハ、寅さんとかで、そんな俺も学生だったからさ、うん、大学生とかだったら、うん、そんなに笑うかと、うん、だってもう半泣きになって笑ってるし。そう、
娯楽がなかったじゃん、
そんなことないよ、だってもうみんなさ、テレビだからお客さんを沸かせるが、うん、こりゃいいやなって、うん、そうなのって思って俺は見てました、さあ早く陣屋したとかやんねえかなって思って見てましたけど、だからお客さんを沸かせる、
うん、
だからパワーがある映画だったんでしょうね、
なんか子供の頃見てた時は古臭いなと思ってたんだよね、うんうん、なんかその昭和感みたいなもの、うんうん、で30過ぎて大人ぐらいになって見ると分かったんだけど、うん、多分あの昭和の時代でもノスタルジー
だったんだよね、
うんうん、ノスタルジーが支持されたんだよね、
うんうんうん
まあ、今でも支持されてるそういうことなんだけど、うん、あの時代ですでにノスタルジーない人たちのことを描いてたファンタジーだった
ん
だ
よ
ね、だから受けたんだよね、
うんうんうん、
もうすでにないんだよね、 あんな、うん、
一つ全然関係ないですけど、私が思ってる妄想の陳説を言ってよろしいですか。
はい、
あのね、羊たちの沈黙ですが、あの日本人大好きで、やっぱり日本で相当売れたらしいんだもん、あの映画、
羊たちの沈黙、羊たちの沈黙したんだ、
で日本アメリカとかもそうだけど、特に日本で根強い人気があって、で未だにさ、あ、まあ、出来の悪いサスペンス、俺たちも俺で見たりするとさ、うんうん、施設の沈黙またやっとるわみたいな、うんうんうん、あったりするじゃないですか、うんうんうん、なぜそこまでね、うんうん、日本で愛されたのかと、うんうん、あの映画が、うんうん、最後のシーンを思い出してくださいや、うんうん、あの、うんうん、レクター博士がさ、はい、あのアロア記者ってさ、はい、どうクラリス卒業したらしい、うんうん、レクター博士、はい、今どこにいるの、
はいはいはい、
ね、レクター博士が、うん、ちょっと昔の放送あったんだ、これからご飯食べ行く、うん、レクター博士、レクター博士って言って、レクター博士が、うん、あのチルドン博士っていう、はいはい、あの博士の後を追っていくところで、うんうんうん、ずっとあのジョーディ・フォスターが、うん、レクター博士を呼んでるんですよ、うんうんうん、そこで終わるわけ、うんうんうん、これね、やっぱ男はつらいよのラストそっくりなんですよ、うんうんうん、これが、うんうん、
あ、
お兄ちゃん、うん、どこにいるの、お金大丈夫って言ってたら、さくらちょっと昔の友達になっちゃったからよ、また電話するわって、トラさんってどうって言って、お兄ちゃん、お兄ちゃんって言ったらね、あそこにね、お兄ちゃん、お兄ちゃんって言ってね、ちょっとこう吹き返してみるとね、あ、トラさんなんだと、男はつらいよのね、エンディングに即位なんですよ。だからあそこでね、最後にこう、あの、終わりっていう感じが出てきてね、てーてーてーって言うと、あ、これかと。だから男はつらいよのエンディングにそっくりだから、愛されてるんだろうなというのが俺の親切です。親切ですよ、親切。で、今回それがやっぱり、トラさん不在なんで、
まあね、
なかったんですよ。
できない。
お兄ちゃん、どこにいるの、大丈夫、
うん、まあ、やってもよかったんだよね、あれ別にね。
で、うん、でも、うん、できないでしょ、うん、今でも、うん、これ一応精神不明ってことになって
るの、一応 なってる、うん、なってる、
精神なんで三つ男はそこで泣いちゃったの、最後だからおじさん思い出して、
おじさん、おじさん何やってんだ、ほら、いろ泉ちゃんとか来たりとかさ、リリーさんとかあったりとかして、こんな時おじさんいてくれたらなって、でもいつも泣いてるんですよ、
あいつ、
うん、あいつ泣いて、泣いてるの、なんかあれば時に泣いてるんですよ、
なんか回想でゴンゴンゴンゴン流れて、今までの映画 の、うん、のシーンが流れていくだけど、うんうんうん、お前それ知らないよねっていう場面じゃん、うん、お前三つ男、お前思い出してる風で流れてるけど、お前このシーン見てないよねっていうのがあるじゃん、結構
まあまあね、よく考えたらよく考えたらある全然気にしてなかったけど、
あれはまあいいのかしょうがないよな、しょうがないけどさ、
そうだそうだ、
お客さんに向いて
る、まあまあまあ、
プロポーズのシーンなんかね、全然知らねえ、
お前トラさんが振られてるところなんかお前見てないよねみたいな、
そうだよ、よく考えた、
最後の方の3本ぐらいはもうトラさんの話じゃなくて三つ男の話なん
だ、そうそう、もうちょっとトラさんがもうほら
シフトしてて、
恋愛厳しいから、
うん、そう、恋愛とかっても言ってる年じゃないから、
ないからっつって、そっちにシフトして、
三つ男物語になって
たね、そうそう、
まあ、その流れの今回の話
だからね、
まあまあ好きな人は好きな人はまあまあ、まあ、見て、あの、ね、今までね、散々こう言葉つらいよ、うん、見てきて、ああ、うん、好きだったなっていう人が見たらちょっと、う
ん、それは楽しいんじゃない、
楽しいよね、
まあ、だって未だにだって仮面ライダーダブル のリメイクができたとして菅田将暉君が出たら、それはやっぱ燃えるもん、
う
ん、
あ、そうね、
出ることないだろうけど、やっぱそれは燃えるから、
うん、じゃあやっぱ皆さん最後歴代のね、マドンナがダダダダダって出てきたシーンはそれほど心動かされなかったん
で、見てねえわあ、わかんない、あ、綺麗だなぁと、
あ、若いしね、みんなね、うんうん、
まあそんな感じでね、はい、今回はそんな感じで、じゃあ、トラさん好きはぜひ
ぜひ ね、これで、じゃあ結構皆さん盛り上がって、はい、ね、近藤克明映画祭第1回は
赤いは
終了という、まあ、丸って
丸かどうかは第2回が終わってからかな、はい、ということで、また次回のおすすめは何なんでしょうかということで、はい、また来週、
はい、よろしくお願いします、
はい、どうも。